それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書使徒の働き2章1節から13節です。新約聖書使徒の働き2章1節から13節です。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思って言った。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリュギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは。人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。今日は教会歴という教会独自のカレンダーではペンテコステと呼ばれる日です。日本でも最近は、クリスマスだけではなくて先日のイースターもよく知られるようになってきていますが、ペンテコステはまだまだ知られていないかもしれません。ノンクリスチャンの方々であればペンテコステと言われてもなんだかへんてこな名前だと思われるかもしれません。ペンテコステというのは漢字では五旬節と書きます。漢数字の五、上旬、中旬、下旬の旬、節分の節です。旬は10日間ということで、簡単に言うと50日目ということです。そして何から50日目かというと、杉越の祭りからということです。杉越の祭りというのは、ユダヤ人たちが大切にしてきた祭りの一つです。今から約2000年前、イエス様は杉越の祭りに合わせて十字架にかかられました。それはイエス様が私たちの罪が許されるために、杉越の子羊としてご自分の命を捧げてくださったということです。そしてその杉越の祭りから50日後が五旬節、ペンテコステです。ペンテコステもまたユダヤ人たちの大切な祭りの一つです。そのペンテコステの日にイエス様を信じる弟子たちの上に聖霊が下りました。聖霊というのは復活されたイエス様が天に昇る前に弟子たちに約束されていた神様の霊です。そしてその約束の聖霊を受け取ってイエス様を信じる人々の集まりは新しい時代の教会となって現在に至っています。今日の本文に描かれているのはまさにその聖霊が弟子たちの上に下ったペンテコステの出来事です。まず 1節から3節を見てみたいと思います。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。五旬節、ペンテコステの日のことです。皆が同じ場所にいました。皆というのは、イエス様の十二弟子たちのことでしょうか。あるいは、十二弟子の他にもイエス様を信じていた仲間たちがいたでしょうか。いずれにしろイエス様を信じる人々は同じ場所に集まっていました。そしてその時大変なことが起こりました。今日の本文によれば、天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡ったということです。さらには、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったということです。激しい風が吹いてきたような響きというのは、まあそんなこともあるだろうと言えるかもしれません。しかし、炎のような舌が分かれて現れ、しかもそれが一人一人の上にとどまったというのは、ちょっと普通では考えられないことです。説明することのできない現象です。あるいは説明することのできない現象を、激しい風が吹いてきたような響きや炎のような舌という言葉で表現したということになるでしょうか。どのような現象であったのか正確には分かりませんが、いずれにしろそれは聖霊が弟子たちの上に下った出来事だということです。弟子たちはイエス様から約束されていた聖霊を受け取ったということです。そしてその聖霊によって他国のいろいろな言葉で話し始めたということです。イエス様から約束されていた聖霊を受けて、弟子たちは他国のいろいろな言葉で話し始めました。9節以降のところには、実にたくさんの土地や国の名前が挙げられています。特別に勉強をしたわけでもない弟子たちがたくさんの言葉で話すというのは驚くべきことです。奇跡としか言いようがありません。皆さんはどうでしょうか。何か外国語で話をすることができるでしょうか。ちなみに私は韓国語で話をすることができます。長く使っていないので、今では話せるというのも恥ずかしいレベルですが、かつては一生懸命に努力をしてそれなりのレベルで話すことができました。この世界にはたくさんの言葉があります。そしてたくさんの言葉があるということは、使う言葉が違えば話をすることも簡単ではないということを意味しています。違う言葉を使う人々と話をするのは決して簡単ではありません。一生懸命に努力をしてやっとコミュニケーションを取ることができるようになるわけです。逆に言うと、世界にたくさんの言葉があることは人と人との自由な交わりを妨げる原因の一つになっていると言ってもいいのかもしれません。そして聖書全体を見るとき、その背景には神になろうとした人間の傲慢を見ることができます。旧約聖書の創世記を見ると、 天にまで届く塔を建てようとした人々の物語が出てきます。いわゆるバベルの塔の物語です。バベルの塔の物語の中で、全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であったと説明されています。もともとは言葉は一つだったということです。しかしバベルという町の人々が自分たちの名を挙げるために天にまで届く塔を建てようとしたとき、神様は言葉を混乱させて互いの話し言葉が通じないようにされたのだということです。もしかしたら、天にまで届く塔を建てるというのは自分とは関係のないようなことのように、思うかもしれません。自分はそんな大それたことをしていないと、思うかもしれません。しかし天にまで届く塔を建てるというのは何か大それたことをするということだけではありません。神様との関係の中で神様に支えられて生きることを拒み、自分の力で生きようとするなら、それは天に向かって立派な自分の塔を建てているのだということです。自分が自分の神になっているということです。バベルの塔の物語に従うなら、世界にたくさんの言葉があるのは神のようになろうとした人間の傲慢に対して神様が罰を与えられた結果ということになるのかもしれません。そしてそうであるならば、世界にたくさんの言葉があることは決して肯定的なこととは言えなくなるのかもしれません。実際に言葉の違いが壁となって、私たちは交わりの難しさを痛感させられたりすることがあるわけです。しかしどうなのでしょうか。私たちが交わりの難しさを感じさせられるのは、互いに理解し合うことの難しさを感じさせられるのは、異なる言葉を使う人々との間においてだけでしょうか。決してそうではないでしょう。私たちは同じ言葉を使っていても、コミュニケーションの難しさ、交わりの難しさを感じさせられているのではないでしょうか。自由にやり取りをすることができるはずの人々との間において、全く話が通じないという経験を何度もしているのではないでしょうか。そしてむしろその反対に、言葉が通じない人々との間において心が通じ合うという経験をすることも多いのではないでしょうか。バベルの塔を建てて人間が神のようになろうとした傲慢の結果として起こったのはどういうことでしょうか。それは単純に一つだった言葉がたくさんの言葉に分かれたということではないのかもしれません。むしろもっと根本的に、人と人との交わりに問題が生まれたということではないでしょうか。使う言葉が同じか違うかを超えて、人と人との交わりに壁が生まれてしまったということではないでしょうか。私たちはバベルの塔を建てて神のようになろうとした傲慢の結果として、互いの交わりに壁を築いてしまったということです。だからこそ理解し合うための言葉によって、反対に誤解が生まれたり互いに傷つけ合ったりするわけです。問題はたくさんの言葉があることではなくて、私たちの傲慢だということです。たくさんの言葉が 私たちの交わりを難しくするのではありません。私たち自身の傲慢が交わりを破壊するのだということです。今日の本文に戻って、9節から11節を見てみます。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリュギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは。弟子たちは他国のいろいろな言葉で話し始めました。そしてその話し始めた内容は神様の大きな御業です。弟子たちが他国のいろいろな言葉で語ったこと、それは神様の大きな御業でした。それでは神様の大きな御業というのは何でしょうか。それはイエス・キリストの十字架の死と復活の出来事に他なりません。イエス・キリストの十字架の死と復活による救いの御業です。神様を拒み、神様から離れた私たちの罪が許されて、私たちが神様との交わりの中で神様の愛に支えられて新しく生きるために、神様が御子イエス・キリストにおいて成し遂げてくださった御業です。そして聖霊を受け取った弟子たちは何よりもその神様の大きな御業、イエス・キリストの十字架の死と復活による救いの御業を述べ伝えるものになったということです。聖霊は弟子たちにイエス・キリストを証しする言葉を与えてくださったということです。そして聖霊の与えられたペンテコステの日が教会の新しいスタート地点でもあるならば、教会の本質というのはイエス・キリストが証しされることと言ってもいいのかもしれません。教会が教会であるというのは頭であるイエス・キリストが証しされることに他ならないということです。教会は聖霊によってイエス・キリストを証しすることによって前進していくということです。バベルの町の人々は自分たちの塔を建てました。自分たちの名を挙げるために自分たちの名を建てました。それは自分たち自身を証しすることに他なりません。そして自分たち自身を自分自身を証しすることは人と人との交わりを妨げることになりました。私たちが証しするのは自分自身ではありません。私たちは天に向かって立つ自分の塔を建てるのではありません。そうではなくて、天から下ってきてくださって、罪人の私たちが救われて新しく生きるために十字架にかかり死んで復活してくださったイエス・キリストを証しするということです。イエス・キリストを証しする。それはバベルの町の人々のように自分の塔を建てて自分を証しすることではありません。反対に自分の罪を認めることです。それは自分の塔を砕くことであり、自分が砕かれることです。そしてそれは聖霊の助けなしには決してできることではありません。私たちは聖霊に助けられて自分の罪を見つめるのであり、 その罪を許してくださったイエス・キリストこそが自分の主であることを告白するのです。イエス・キリストを証しするというのは、十字架の前で砕かれた罪人の自分を見つめることであり、同時にその砕かれた自分を支えていてくださる主イエス・キリストを喜ぶことであり、その喜びが証となるということです。そしてそのイエス・キリストに救われて生きる喜びが証されるとき、そこにもたらされるのは破壊された交わりの回復です。繰り返しになりますが、弟子たちは他国のいろいろな言葉で語りました。神様の大きな御業を、イエス・キリストの十字架の死と復活による救いの御業を、いろいろな言葉で語りました。そしてそのいろいろな言葉というのは、いずれにしろ聞く相手の言葉です。語る弟子たちの言葉ではありません。聞く相手の言葉です。弟子たちは自分たちが理解できる言葉ではなくて、自分中心の言葉ではなくて、聞く相手が理解できる言葉で、相手中心の言葉で神様の大きな御業を語ったということです。だからこそ神様の大きな御業は、聞く相手に合わせていろいろな言葉で語られたということです。そしてそれは、自分の塔を建てることによって破壊された人々の交わりに回復への道を開いたということを意味しています。神様はイエス・キリストがいろいろな言葉で証しされることによって、本来なら通じ合うことのできない人々の間に新しい交わりの道を開いてくださったということです。ペンテコステの日に弟子たちの上に注がれた聖霊は、現在の私たちにも与えられています。聖霊が与えられているからこそ、イエス・キリストを受け入れ、イエス・キリストに支えられて生きるものとされています。そしてイエス・キリストを証しするものとして招かれています。私たちの周りにはどのような人々がいるでしょうか。私たちが実際にイエス・キリストを証しするのは、必ずしも外国語を必要とする相手ではないかもしれません。しかし、いろいろな人々です。自分とは違う人々です。性別が違うかもしれません。世代が違うかもしれません。経験してきたことが違うかもしれません。考え方が違うかもしれません。好みが違うかもしれません。そしていずれにしろ、その異なる人々にイエス・キリストを証しするとき、大切なことは、私たちが変わらなければならないということです。相手が理解することのできる言葉で語るものになる必要があるということです。そしてそれは単なる言葉の問題ではなくて、本質的には寄り添うものになるということです。そこに言葉があるにしろないにしろ、大切なことは共に生きる隣人になるということです。私たちはどうでしょうか。イエス・キリストを証しするものとなっているでしょうか。どのような言葉で証ししているでしょうか。与えられた聖霊によって助けられて、イエス・キリストを証しするものとならせていただきたいと思います。自分自身ではなくて、イエス・キリストを証しするものとならせていただきたいと思います。自分中心の言葉ではなくて、 相手中心の言葉でイエス・キリストを証しするものとならせていただきたいと思います。そしてイエス・キリストが証しされるところに破壊された交わりの回復を見ることができることを心から願います。それでは最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、感謝いたします。今週もこの礼拝の中であなたの御言葉に耳を傾けさせていただく、心から感謝をいたします。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。ペンテコステの日、イエス様が約束してくださっていた聖霊が弟子たちの上に注がれました。そしてその聖霊に満たされた弟子たちはいろいろな言葉で神様の偉大な御業、イエス・キリストの死と復活と十字架の死と復活による救いの御業を語るものとなりました。私たちの語る、私たちはなかなか通じ合うことのできない、そういった関係をいろんなところで経験をしています。語る言葉が違う、そのような間柄において、あるいは語る言葉が違う、同じであるにもかかわらず分かり合うことのできない、そのようなことを経験することもどれほど多いでしょうか。しかし神様はそんな私たちの間にイエス・キリストを通して、そのイエス・キリストが証しされることを通して交わりの回復をもたらしてくださっていますから、心から感謝いたします。どうぞ私たちもまた聖霊、受け取った聖霊によってイエス様を喜び、イエス様を証しするものとなることができることを心から願います。自分を証しするものではなくて、イエス・キリストを証しするものとなることができることを願います。いろんな人々がいますけれども、その相手の言葉で相手に寄り添って語るものとならせてください。お願いをいたします。そして共にイエス・キリストのもとで生きるものとならせてくださいますように、助けてくださいますこと心からお願いをいたします。私たちにはできないことですけれども、聖霊様が助けてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。